夕方5時になりました。京都三条ラジオカフェからお送りする近藤由紀のラキラジ、お相手は私近藤由紀です。そして
はい、アシスタントの私が福森俊之です。
この番組では私たちが皆さんに知ってほしいなと感じたいいねな話題で投稿を進めていく番組です。これから12分間の付き合いよろしくお願いします。
よろしくどうぞ。
この番組は個別指導キャンパスの協力でお送りします。
近藤由紀のラキラジ。
さて今日のラキラジは、
はい、
またまた、
うん、
コナンです。
名探偵コナン。
名探偵コナンです。
はいはいはい。
なぜコナンかと言いますと、
うん、
5月4日何の日でしょうか、
うん、5月4日、
はい、
何やろ。1919年に、民族独立の五四運動ってのが昔ありました。
私が分かんなかった。
なんか歴史の教科書であったと思うねんけど5月4日って
ありそう、ありそう。何かしらの記念日ではありそうですけど、
はいはいはい、
今日は工藤し、うん、あ今日じゃない、5月4日は工藤新一の誕生日なんです。
あ、そうなんや。
そうなんです。
コナンの 主人公だね。
はい、そうです。の中で、あのコナンの中で誕生日分かってる人数少なくて
そうなんや。
そうなんです。モーリーなんとかも分かって
る。あの、登場人物の誕生日なんかそもそもあんま興味ないよね。
確かにあんまり、うん、必要性はないですからね、
うんうんうん、
謎に工藤新一は分かってるんですよ。5月4日って、うんうんうんうん、分かってるので、
はいはい、
工藤新一が出てくる、出てくるではないですけど、うん、工藤新一と毛利蘭のラブコメが入った劇場版シリーズの4作目、
うん、
瞳の中の暗殺者
あ
っていう、
うん、
劇場版名探偵コナンの映画についてお話ししようと思います。
あ、ぜひ聞かせてください。
これね、うん、2020年の1月に金曜ロードショーが実施した劇場版名探偵コナンの15作品のうち人気ランキング1位に輝いております。
あ、一番人気なんや。
そうなんですよ。じゃああらすじから説明していきたいと思います、
うんうん、どういう感じのストーリーの。
これは、うん、あの警察関係者が次々と狙われる事件が発生してて、
うん、
そのうちの一つにコナンと少年探偵団たちが出会います、
うん、
でそこからコナンと毛利小五郎がその事件を捜査していってて、
うん、
で白鳥警部っていう方には捜査をしていっていると、
はい、
Need not to know、 知る必要はないっていう警察関係者のみが知る、
うん、
隠された言葉を使われ捜査を拒否されるんですが、
うん、
拒否されてる中、
うん、
刑事の佐藤刑事っていう一人の女刑事が撃たれるんですよね、
うん、
その場に毛利蘭がいて、
うん、
あの広いんですよね、
うん、
でその毛利蘭が犯人の顔を目撃してしまってて、
うん、
そのショックで記憶喪失をしてしまうんですよね。
あらららら。
だからどうしても結局コナンと小五郎たちは事件に関わっていくわけであって、
うん、
ランは犯人に目撃されてるから命を狙われ、
うん、
っていうストーリーです。
お
ー。なんでランの命を守りきれるのか、ランの記憶は蘇るのか、
うん、
犯人は誰なんだっていう回です、
うんうん、なるほど、
はい、
うん、
今回の作品は、
うん、
そのヒロインの記憶喪失になった毛利蘭がキーパーソンとなってて、
うん、
結構謎解きもしっかりしてて、
うん、
友情シーンもあり家族シーンもあり、うん、ラブコメも入ってるから結構人気なんですよ。
あ、要素が盛りだくさんなんですね。
そういうことです。
はいはいはい。
さて今からは見どころと名言を混ぜ合わせながらお伝えしていきたいと思います、うんうんうんうん、まず舞台、
うん、
舞台トロピカルランドっていうところなんですけど、
架空？
架空です、
うん、
架空ですね、
うん、
あの三重の島スペイン村が舞台になってるって言われてるんですけど、
うん、
お城とかもあるんでディズニーランド要素も入ってたり、
うん、
もうあの日本の夢の世界がギュッと詰まったアニメの夢の世界みたいな感じのところが舞台で、
うん、
ここはあの、うん、コナンになったところ、工藤新一が薬を飲んで、
うん、
コナンにさせられた舞台でもあって、
うん、
アニメの1話から登場してきてるんですけど、
うんうん、
そのお話が混ぜ込まれてたり、
はい、
それをベースにした上で今回の映画の 伏線も上手に絡めて回収されてるのがいいところです、うん、あと BGM もよくて、うん、あの犯人一回捕まるんですよ、うん、間違った犯人が、
ああそうなんや、
一回間違った犯人が捕まっちゃうんですけど、はい、その時にみんな分かってないから、うん、映像はすごい楽しそうなんです、うん、でも BGM はすごい不安を煽るような音楽が流れてるから見てる方は、うん、まだ捕まってないってこと？でも映像は楽しんでるよね、何の記憶も戻ってないよねみたいな感じで、もうどんどんまたのめり込んでしまうような、
見てる方はな、
そう、
は
い
は
いはい、BGM にされてて、はいはいはい、うん、もう見てる側を離さないようにしてる BGM が、うん、
あ、なるほどなるほど、
とってもいい、うん、あとやっぱりなんといっても毛利蘭が記憶喪失になってしまうシーン、おう、あの起きちょっと記憶喪失になって寝てて、うん、起きた時にコナン君を見て坊や誰って言った時に、うん、コナンもえってなってるけど、見てる側もみんな頭の上にはてなみたいな、うん、え記憶喪失、うん、ってなるんですよ、はい、ね、結構これ衝撃的なシーンで、うん、でもこのランが記憶喪失になることによって周りの環境が見えてくるんで、うん、それがすごくよくて、まず木崎恵里と毛利小五郎はちょっと名字は違うんですけど夫婦なんで、別居中の夫婦で、うんうん、でも娘のランがそんな時になってしまったから、もうすごい親愛を感じれるシーンが見れる、うんうん、で次は鈴木園子っていう毛利ランの大親友がいるんですけど、うん、その子普段は陽気なキャラなんですけど、うん、その毛利蘭のベッドの横で蘭が寝ている横で、蘭たとえ記憶が戻らなくても私は一生友達だからねって涙しながら言ってるっていうシーンに心がギュッてなるんですよね、うん、で記憶喪失になっている蘭を見て灰原愛っていう女の子、うん、その子も薬でちっちゃくなった子なんですけど、はい、その子も私だって記憶なんて全部なくなりたいわよみたいな感じで言うんですよ、うん、もうそれが意味深すぎて、うん、ちょっと心がそこにもギュッて持っていかれたり、うん、もう毛利蘭が記憶喪失になったことによる周りを取り囲む人間関係がいいんで、うん、はい、ぜひこのシーンも見ていただきたい、
はい、
あと小五郎のお父さんらしさがめっちゃ良くて、うん、お父さんって頑張ってランが記憶喪失の最中言おうとするんですよ、うん、お父さんらしき男の人に対して、はいはい、ランからしたら、うん、でそれに対してお父さんがいいんだよ、すべて思い出した時にそう呼んでくれって、
うーん、
そのね、毛利小五郎普段はへっぽこ探偵とかちょっと
あんまり、うん、頼んない、
そう頼んない存在なんですけど、うん、その時にそれを言うから、うん、小五郎、うん、やるやんみたいな、すごいお父さんみたいな、
はいはいはい、
あ娘思いなんだなと思って、
うん、劇場版ってそういうの入れがちよね、
入れがちですよね、うん、ドラえもんとかでもジャイアンかっこいいみたいな感じでね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、
あとセリフで、うん、これ一番有名なのがこの作品の中で、うん、お前のことが好きだからだよこの地球上の誰よりもってこれどんなシーンで言ってるかというと、うん、あの犯人から鉄砲で狙われ逃げ回ってるシーンに言うんですよ。
お
そんな甘い言葉をその瞬間に言うかと思いながら、
はいはいはい、
でこのセリフは実は小五郎が木崎恵里にプロポーズした時に言った言葉、
うん、
で今回はあのダンがどうしてそんなに私を一生懸命助けてくれるのみたいなことをコナンに言った時に、うん、コナンがお前のことが好きだからだよこの地球上の誰よりもって言うんです。
うん、
でもこれを言えるのはランが記憶喪失してるからであって、うん、工藤新一として言ってるみたいなところがあるんですよ。
うんうんうんうん、
それがいいからぜひぜひ聞いてほしい、
はい、
でね、うん、あと一番面白いし勉強になったシーンは、うん、線路に突き落とされるシーンがあるんです。ランがコナンがそれを助けるんですよ、うん、で私いや引かれるやんと思ったんですけど、うんうん、なんか引かれてなくてえっと思ったらあの線路の下横にあの空洞があるらしくて、
うん、側溝みたいなな、
そこに入れるんだっていうのを勉強しましたっていう、うん、あの豆知識みたいなのを知れるし、
知らんかったの
私知らなくて、
ホームの下に落ちた場合さ、安全地帯みたいな穴がわざと掘ったんです
、 そう、うん、それをコナンで知るっていう、
あ
勉強にもなるで私だけかなこれは多分
それはちょっと少数派かもしれない、
勉強にもなりましたっていう、いろいろ面白いシーンがあるので、うん、ぜひ見ていただきたいと思います、
はい、
ということで今日は名探偵コナン劇場版瞳の中の暗殺者についてお話ししました。
近藤由紀のラキラジ
ということで、今日は名探偵コナン劇場版瞳の中の暗殺者についてお話ししました。
うん、
私、うん、名探偵コナン検定1級取りました。
あ、すごいやん、
イエーイ、イエーイ、
勉強したんや。
勉強しました、
1級の試験ってちなみにおいくらぐらいするの？
4500円。
結構するな。
2級も4500円でした。
前2級持ってたんやったっけ？
前3級持ってて2級1級両方受けて、
1級抜けたんや。
1級抜けました、
で1級まで通ったんや。
1級まで
通った。3級でもめちゃくちゃ難しい言ってたやんか。
難しくて1級が本当に難しくて、うん、全然分かんないと思いながら、
それでも通ったん？
通りました。
もっとツイッターとか自分のソーシャルで発信せんと、
ちょっとあの家にお家に表彰状みたいな届いたら、
はいはいはい、
証明書かな、届いたら載せたいと思いますので、
はいはいは
い、いいねお願いします。
OKOK、 押す押す、
ありがとうございます、うん、ということで今日の近藤由紀のラッキーラジはここまでです。お相手は近藤由紀と、
はい、アシスタントの福森俊之でした。
バイバイ、
バイバイ。